ゼフラジオ。はい、皆さんこんにちは、SF です。
皆さんこんにちは、猫屋です。
こんにちは。
はい、
もうね、年末モードになっている12月23日日曜日、はい、天皇誕生日の日に、
そうです、
私たちはね、またいつも通り、あのね、神保町の方のね、スタジオでこもっているわけですが、
3連休の中日という ね、
そうですね、
非常にこう一般的には大事な3連休であるところに関わらず、
うん、はい、
ね、
この日がいいぐらいの感じで入れてきましたけどね。
そうそうそう、超暇、超暇ですね。やっておるわけですが。
いやー、まあね。まあ、
冒頭ありました通り、ね、今日は天皇誕生日で、
はい、
我らがね、敬愛するエンペラーが。
そうです。僕、本当心から敬愛しますよ。本当ね、今年は天皇陛下も手術とかされたりとかして、ね、いろいろ結構大変だったと思うんでね、無事この日が報えられたことを僕も心から、ね、お喜び申し上げるという感じですよね。
はい、そういうことでございます。皆さんちゃんとね、もう今日は国旗を掲揚してね、
あ、
このラジオを聞いていると思うんですが、
本当ですよね、うん、そんな12月23日ですが、
う
ん、
非常に寒いね、今日もね。
今日も寒いですね、うん、なんか着る服が難しい、なんだろう、やっぱり寒いから建物は暖かいじゃないですか。
そうだね。
で、もうみんな結構厚着してるから、暑いんですよね。逆に建物に入ると、うん、今僕もすごい、ポカポカしてて辛いんですが。
眠いんじゃないですか、それは。
ああ、ねえ、なんか最近ちょっと、うん、確かに、ぼんやりしてることが多い気がします。やばいなと思ってるんですけど。
まあまあ、そんなぼんやりラジオでございますが、はい、
皆さんもね、リラックスして聞いていただければと思いますが、
はい、
まあ、いつものように、この1ヶ月何があったか。
はい。またね、ちょうど1ヶ月で経ちましたからね、はい。
そうですね、うん、僕ですけど、まあ、正直何もなかったっていうのがあって、
はい、
なんでかなと思ったんですが、前回の放送でも申し上げましたけれども、私今ちょっと、はい、職場っていうか、働いているところの場所がちょっと遠くなっちゃってですね、お客さんのところ行ってる関係上。それで、朝が早くなりまして、
そうでしたね。
はい、6時起きとかで、結構通勤時間1時間半ぐらいかけてこう乗ったら行ってるんですけど、
なるほど、
なんすかね、体調を別に何してるわけじゃないんですけど、崩しがちで、
うん、
結構風邪ひいたりとか、ね、ちょっと熱っぽくなったりとか、
はい、
まあ幸いにして会社を休むほどではないっていうか、休みに体を壊すみたいな、
ああ、
週末にこう、ふわってなるっていう傾向が、
なるほど、
ここ、数週間あって。
サラリーマンの鏡ですね、それはね。
そうなんですよね。うん、で、僕、なんだろう、ただでさえあんまり出来が良くないので、ちゃんと、攻めていこうっていうところは頑張ってるんですけど、
はい。
なんかそれを考えると、あんまり無理をしたくないので、平日帰宅してからの、なんだ、自由時間もあんまり無茶をしないと。
うん。
どっか、何出歩いたりとかも、そんなにしなかったですし。
なるほど。
で、やってた結果、まあ、本当に何もない。なんなら、寝る時間もどんどん早くなってて。
ああ、はいはいはいはい。
今週かな、なんか、一回、22時就寝っていうのがあって。
おはいはい。
なんかもう、やることもないってことはないんですけど、どうせなんか2時間ぐらいで終わるものでもないし、寒いし、
うん。
電気代をケチってるので、暖房とか使ってないので、寒い寒い、布団の中入る、邪魔寝ようみたいな、そういう発想になって。なのでね、ほんと何にもやってないんですよね。で、まあ、とはいえね、何もないのかっていうのもあれなので、まあ、1個2個あるとしたら、同級生が結婚したんですけど、
あ、
ま
あ、
その結婚式に出たっていうのがありますね。
はい
はい、大学のサークルの同級生が、
はい、
カップルなんですけど、
サークル内でですね、
はい、サークル内恋愛で結婚した人たちがいて、うん、で、大学のある駅のある最寄りのところで、教会っていうか、まあ、式場で結婚式を挙げたので、まあ、久しぶりに行ったっていうのもありますし、
あるんだ。
あるんですよね。駅のすぐ近くの方、あっちの JR の方の駅の近くの方にあるんですよ。はいはい、で、まあ、おめでたいなっていうのもありますし、久しぶりに結構、 サークルの同期と大勢で集まったっていうのもありまして、
うん、そうね、
ちょっとしたプチ同窓会みたいな感じになってですね、すごいなんか懐かしいと、本当に卒業して以来ぐらいな、本当久しぶりの人とかもいたりして、
はい、
なんか懐かしいっていうか、まあ元気みたいな話とかをして盛り上がったんですよ、うん、でまあその結婚した同級生の新郎側の人が、
はい、
とてもほんわかしたいいキャラの男の子なんですけども、
はい、
勤め先が銀行系なんですよ。
お
ー、で、披露宴にその会社の同僚の方々、
なるほど、
が列席されてたんですけども、まあその上の人のスピーチとかもなかなか面白かったりとかして、まあ内容忘れるっていうことね、はい、ひどいもんですが、でも面白かったんですよ。
心そこにあらずだったわけですね、エセルさんは。
いや、まあ面白かったんですけど、本当にその時はいいこと言うなとかって思って、しかも笑いになってたりとかして、ね、はい、こう聞いてる側が退屈しない感じのいい話だったんですけど、内容忘れる
それはどうなのってい
う。で、まあなんか出し物みたいなので、その同僚の人たちがビデオ撮影したものとかを放映したりとかして、なんかすごい仲いいんだなっていう、その知らないね、同級生のその社会に出てからのつながりみたいなのを垣間見れたりとかして楽しかったんですけど、ね、すごいんですよ。その業界が銀行系だからなのかわかんないですけど、
はい、
なんかね、過剰なまでのなんかこうノリの良さというか、
過剰なまでなんかお金がいっぱい、
いやもう
乱れ飛んでんじゃなくて、
いやお金はどうかはわかんないですけど、
銀行だからもうなんかもう札束なんかいっぱいからわーってやっちゃうとかじゃなくて、
そういう系ではあんまお金の匂いはしませんでしたねそういう意味だよね。でもなんかなんですかね、元気なんですよね、みんな、なんか自分たちの出し物じゃない新婦さん側のやつで、うん、出し物の方で流れてる曲が嵐とかだった時に、
はい、
全然関係ないのに一緒になって歌ってたりとか、もうおいおい、あーとかってこう、合いの手とか入れたりとか、
本当ですか、
もうみんな酔っ払ってて、
あ、
酒の量もすごくて、でなんか、なんだ、その、出し物、新郎側の方の結局出し物のビデオレターのやつも、ビデオレターと言いつつ、新郎を拉致して、
うん、
なんか、マザー牧場にあるバンジージャンプで飛ばすっていう。
ああ、なるほどね。
すごい、面白いことやってて、
うん、
なんかすごいノリとか勢いとかそういうのがすごい、なんか、自分の関わってる周りの会社の人とは全然違うなっていうのがあって、
そうだね。
すごいパワーだなと思って、で、まあ、一番すごいなと思ったのは、なんか、乾杯の挨拶で、
はい、
結構上の人がその、挨拶されたんですけど、
うん、
その人の乾杯のグラスが、シャンパンがなんか一本丸々入るぐらいのでっかい器にされてて、それは新郎側なのか、式側のあれなのかわかんないですけど、うん、で、実際全部バーって入れて、
なるほど。
で、まあ、わ、困っちゃうなとか言いながら、
はい、
乾杯ってやって、その場でまあ、終わるのかと思ったら、
うん、
その、まあ結構な、ね、立場の人とはいえ、まあ乾杯って言ったからか、頑張って全部乗ってましたからね。
ああ、やるもんだね。
すごいなと思って。でもシャンパンって、
うん、
飲みやすいけど、なんやかんやで結構強いじゃないですか。
あ、そうね。
あ、その後すごいなんかもう、フラフラな感じで、でもなんかもうみんなわーよくやったみたいな感じで、なんかその同僚っていうか、まあ部下の人でしょうね、
うん、
たちもなんかもうめでたい場だから、やや無礼講な雰囲気もあって、ここぞとばかりにすごいなんかこうもっともっと絡んで絡んでみたいな感じで、そのなんか珍しくそこの出席され、披露宴に出席されてた人全員で集合写真を撮るっていうのがあって、
うん、
その式っていうか、披露宴の中で。
はい。
で、みんながこう、その、新郎新婦がいる席にみんな集まったんですけど、
うん、
その、新郎を跳ね抜いて、その、めちゃくちゃ飲んだ人を、新郎席に座らせたりとか、なんかもう、めちゃくちゃなノリになってて、なんかこう、 それをこう親御さんたちはどう見てるかとかいろいろ思うとこもあったんですけど、でもまあすごいはちゃめちゃなね雰囲気の中、こうそのすごいほんわかした、
うん、
あの同僚とか同級生がすごい楽しそうにしてるのを見て、ああなんかこう社会に出てまた違う環境の中でも楽しくやってんだなっていうのが見えたのがちょっとね印象的だったんですよね。
はい。
で、まあこの話にはオチは特にないのでお前はどうなんだとかそういうのは特にないんですけど、
はい、
まあなんかあんまりねこのぐらいの年になってくるともう私30歳になったんですけど、
はい、
いろいろこう焦りとかもなきにしもあらずですが、純粋にその何同期が結婚していくっていうの中で、まあでもとてもいい式だったなと、
なるほど、
素直に思えたんで、
まあ男30になるとそろそろもう打ち止めですかな、
ですかな、
うん、
そんな感じはしますけども、
もうピークは多分2つ目が来たって感じ、
ね、うん、そうだと思います、
うん、
もうこれからだと、うん、どうなんでしょうね、
ね、
なんか暗い感じになってきてるけどまあそんな感じでこの1ヶ月ほんとね、ほんとそんくらいしかないんですよ。
ああ、なるほど。
もう、うん、あとは高校生時代の友達とちょっと飲んだとか、それが話題になっちゃうくらい。
そんな細かいところまで報告されたらもう、そうそうそう、たまらないですよ、聞いてる方は。
後輩の演奏会を見に行ったぐらい。
あ、そうですね。
ほんとそんくらいですよ。
うん。
もうね、なのでちょっと、ね、年末だっていうのに、なんかこう何もやってない、何もない自分にちょっと焦燥感を感じている今日この頃です。
まあ年末だからこそね、こう慌ただしくていろいろできないってこともまあありますからね。まあ
そうですけどね。そのやらなきゃいけないこともできてなかったりするので、ね、それはそれでダメだっていう。
なるほど。
まあそれはね、年末から年始にかけてちょっといろいろ消化していきたいなとは思っているんですけど。
はい。
猫屋さんはどうですか？
私はですね、まあありましたね。
お。
今月は。
あ、そうですか。
前回の1本目でちょっとお話をしたんですけども。
はい。
私が尊敬してやまない人物がおりまして、はい、で、その方とちょっとまあメル友になってしまったということをまあ前回お話ししました。お忘れの方はもう一度前回の収録分を聞いていただければと思うんですが。
1本目ですかね。
1本目ですね。
はい、ぜひぜひ。
1本目のまあだから15分くらいからですかね、うん、聞いていただければと思うんですが、
はい、
で、それでその時のお話、まあ概略ちょっとお話しますと、その、メールをする仲になったっていうところではあるんだけども、
はい、
まあなかなかその、僕が尊敬する人物、まあ女性ですけども、
はい、
尊敬しすぎているので、ちょっとその、メールをするにもちょっとなんかこう緊張したみたいな。
はばかれてしまう何かが。
う
ん、
そう。であって、で、それで、今後どこにこう繋げていっていいのかよくわからないっていうお話をしたんですね。
はいはい。
だからご飯をもし食べに行くって言っても、あまりにもこう緊張しすぎてしまって、うん、何を話していいかわからないことになるだろうと、
ね、
いうことを、まあ、こう、想定していて、
うん、
で、まあ、実際、うん、そんな風になるんじゃないかな、っていうことで、メールも、あんまもしなかったんですね。
はい、
うん。そう、メールを、教えてもらいましたっていうところで、ちょっとまあ、その、お2、3日はあったんだけども、はい、その2、3日が終わった後は、ちょっとまあ、間がかなり空きまして、
はい、
まあ、空きましてではなかったんですけども、はい、でそれで、今月の中旬ぐらいに、違うか、先月の下旬か、
はい、
下旬ぐらいに、メールが来ました、また。
はい。
うん。ご飯行きましょうっていうふうにしてですね。ほほうと思って。これはほほうと思ってですね。
ね
え。うん。
そっちから来ましたかみたいな。
そうそうそう。ね、で、それで断るっていうのまた、ね、ひどい話だし。
せっかくですしね。
そうそうそう。
なかなか、話せないですし。
ね、例えば、この日空いてますかみたいなことが言われて、
はい。
で、まあ、偶然空いてなかったっていうことだったら、まあ、お断りってことはありますけども。
はい。
来月とかどうですかっていうかなりこうざっくりした感じだったので、
なるほど、
これはもう設定せざるを得ないなと、
うん、
というかまあもちろんね、実際にお会いしてお話ししたいって気持ちありましたので、
はいはい、
うん、でそれで実際12月の中下旬あたりにお会いしまして、
はいはいはいはい、
とっくりとですねお話をしてきたわけですが、
結構久しぶりですかね。
そうだね、田野井くんたちの結婚式以来だからもう1年ぐらいな。
ああ、なるほどね。
でもそこで一回会っていたからね。
はい。
うん。ってのあるんだけども。いやー、相変わらず素晴らしいね、あの子はね。 まあ、あの子じゃわかんないでしょう。まあ、かこちゃんなんですけども。
ね。
素晴らしいですね、
本当に。旦那とはいえね。いいのかしら。
まあ、いいんじゃないでしょうかね。
はい。
いや、ほんと尊敬しやまない。
ああ、そのなんだ、人となりは全く変わらない感じでしたかね。
その場でもちょっと話が出たんですが、はい、おそらくその、現役時代、それからまあ、現役卒業して、今まで、
はい、
おそらく多分、会ったことがある日だけで言っても多分10日ないだろうっていうことがありまして、実際のところ僕は3年の時の1年生っていう間からなんで、まあ2年間被ってんじゃねえかって話はあるんですが、
でも
僕3年の頃からもう完全サポートメンバーだったもん
ね。
あんまりサークルにいなかったんですよね。
確かにそうですね。僕が入った時も結構なレアっぽさを醸し出してましたね。
そうだね。そんなもんで全然ね、お互い知らない感じだったもので、
はい、
そんな、あの、今何してるから始まり、
ああ、
いろんなことをお話ししたわけですが、
はい。
ね、で、その時にいきなりこう、またメールが、その子のところにメールが来まして、はい、で、その流れからいきなり定演が、あの、今週末ございますと、
ああ、
うん、サークルの定期演奏会があるので、はいはいはい、来ませんかっていう話があったので、ああ、定演なんかあるんだな、みたいな話が、僕その瞬間で知ったんですけど、
はい。
あさってですが行けますかみたいな話の。
はいはい。
ああ、じゃあもうせっかくだから行ってみますかねっていうことで、ね、久しぶりに。
うん、卒業以来
ですか。卒業して、最初のね、庭園、春庭園に、はい。一部だけ行きに行ったんだよ。
はい、あ、そうなんですか、うん。一部だけで帰ったんですか、
う
ん、
逃げ出したね。
ああ、もうこれはって。
これはたまらんぞと思って。まあ、実際その金曜日に聞きに行った時も思ったんだけども、
はい。
ああ、僕は、このサークルが好きではなかったなっていうね、感じがあって。
あー、なるほどね。
別にその、マンドリンサークルが嫌いなんじゃなくて、
うん、
そこに参加していた時の、その自分の態度とかを、いろいろ考えて、ちょっと、ね、良くなかったなっていうところも結構ありましてですね、はい、それをこう、思い出してしまうっていうところで。
なるほど、いたたまれない感じも出てくるんですかね。
なのでこの空間がちょっと苦手だなと、
うん、
改めて思ってしまったわけです
が、嫌顔でもね、思い出させるところではありますよ ね、 ね。
でまたその現役さんたちがさ、すごくこうひたむきに頑張っているわけじゃないですか。
まあね、
うん、でそれをこう見るだに、うん、やっぱりね、ちゃんとやっとくよかったなっていうのを今更感じるわけですよ。
あ、まあそうですよね、うん、僕も見に行って、まあ、あのね、猫屋さんとね、まさか会うとは思わなかったのでびっくりしたんですけれども。
そうね、前日にあのメールしようかと思ったんだけど、
はい、
よく考えたら別に SF さんに許可を取る人全くねえなと
思って。はい、そうですよ。
あえてメールしなかったんですよ。
はい、全然。うん、でも、本当ね、びっくりでしたね。
本当に全然驚いた感全然感じなかったけども
。なんか、いや、どっちかっていうとその、なんだ、あの、お相手の方とか、
うん、
他の、そのお相手の方の同期の方とかが、
はい、
本当に久しぶりにいらしてたので、
なるほど、
そっちにまずびっくりしてて、で、猫屋さんを見たので、
そうだね、
あ、なんか、その、あ、なんか、メールとかしあったのかなみたいなのがすごい、ファーって一瞬でこう思い浮かんだので、うん、
なるほど、
特にその、なんだろう、ここにその猫屋さんがいたのことに対してはすごい驚いたんですけれども、
はい、
まあ、なんか、合点が効いたというか。
素晴らしい現状把握能力ですね。
そうですね。
うん、
まあでも、そんな、何お食事に行ってたとかは知らなかったんで、
そうね、
と思ったんですけども。うん、まあね、現役のね、演奏会はすごかったんですよね。
そうですね。
ね、
うん、まあまあ、そんな、うん、演奏を聴き、
はい、
やっぱり音楽、ね、やりたいなっていう気持ちもあったりして、
あ、
久しぶりに昨日はこう、ね、家で眠っていたギターを引っ張り出してきて、
うん、ギター弾きたい。
ね。
買おうかな。
まあ、全然クラシックに興味はないもので、
うん、
クラシックは弾かないわけですが。
僕もね、ちょっとね、本格的にクラシックじゃないギターやってみたいんですけどね。
ああ、やったらいいんじゃないですかね、うん。うん。
ちょっとやってみようかな。うん。
まあまあ、そんな演奏会をね、聞いた後また、弾き込んだりしたわけですが。
はい。
はい。
へえ、なんか
ね、
今までの猫屋さん、と考えたら結構意外な展開でしたね。
そうだね。
この1ヶ月。
本当にもう繰り返しになりますけども、どこに向かったらいいんだろうって気はね、しますね。
まあでも、うん、ほら猫屋さんはもう引き婚なのでね。
そうだね。
その地盤はあるわけですから。
うん、
そのなんだお互いの夫婦関係が許すラインまでは好き勝手やっていいんじゃないですか。いろいろ。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、許可をいただいたところでね。
そうそうそう。はい、なんか、別にね、あの、何かが悪いことが起こらないんだったら、
なるほど
ね、ことがあっていいと思うって。
ありがとうございます。
それは全然愛なんじゃないですか。お互い、その、尊敬し合ってる仲だと思いますし。
うん。そこがね、やっぱりね、多少こう、難しいとこあるよね。
あ、そうなんですか。
うん。僕はやっぱりね、知識量で言うと、
うん、
足りていないんだ。
そうなんですか。うん、
話している中で、やっぱりその、語彙にしろ、その、まあ、単純なその、知識量にしろ、
あ、
うん、そう、振られても、ああ、わかんないわ、ごめんね、っていうのが結構あったりして。
そうなんですね。うん、僕と猫屋さんが話してるときに、僕はそれをすごい感じるんですよ。
うん、
知識量のないなって。で、さらに猫屋さんは、そのお相手の方と、話してて、うん、うんって思うところがあるっていうと、僕はその、人と話してるとき、もう、まあ、あのね、まあ、そういうこともあって、まあ、僕も、そう、会話が続かないのかなっていうところはあるんですけど。
う
ん、
もう人間扱いされないだろう
し、ね、とってもいい、なぜか僕を慕ってくれてて、いい子なんですけど、うん、なんか申し訳なくなるんですよね。
そうなんだよね。すごく。こう、与えてあげられるものが、あるのかないのか
なんか、楽しませてあげるってのも変ですけど、うん、そういうこともできない自分、残念みたいな。
そうね。まあまあ、そんな感じでございますが、
はい、
ね、まあ、せっかくご縁ですからね、
そうですね。
サークルから始まり、うん、まあ大事にしていきたいと思いますが。
そうですよ。僕、うん、ほら、このラジオが始まったのも、確か久しぶりにメールをいただいたりとかして、
うん、
そこからラジオまたやりたいですね、みたいな感じで始まったじゃないですか。
あ、確
か
僕との関係ね。
はい、
そうね。
うん、だから、こういう、何久しぶりからまた、つながる縁っていうのがあると思うんで、
そうね。
ぜひぜひね、今後もいろいろつながっていったらいいんじゃないですか。別にそのサークル全体の輪と一緒にある必要はないんですし、
う
ん、
そうね。
幸いにして、またこう、ややアウトローな方ですから。
まあじゃあ SF さんの許可をいただいたってことでね、はい、はい、今後も頑張っていきたいと思うわけですが、はい、
ぜひぜひ。
はい。さてさて、ちょっと長くなってしまいましたけれども、はい、今回の収録にあたっても、またメールのテーマを設定しておりまして、
そうですね。
で、それで例によってたくさんのメールを頂戴しております。
はい。
はい。前回の、前回というか今回のメールテーマは何でしたっけ？
2012年、私の懺悔。
はい。私の懺悔ということで、皆さんお分かりの通り非常に暗いメールが今回
届いております。そうですね、オンパレードですよ。もうどうしようっていう。
ね。非常にその、1年の締めとしてはふさわしいテーマと思うんだけども、はい、なんで、あえてこの暗いテーマにしちゃったんだろうね。
ね、なんかこう、うん、結構、なんか、こんなことがあったんですよ、すいませんでした、ははみたいな感じで、読んで、二人で、もう、うん、もうこういうことがあっちゃいけないですね、ははみたいな感じで楽しくいけたらな、みたいなのも多分あったと思うんですけど、そうそう、思いのほかね、本気のやつが来て、
そうね、
あれみたいな。
私の失敗談ぐらいな、よかったんだよね。懺悔って言っちゃったからさ、
重いんですよね。
まあ、じゃあ重いメールをちょっと一つずつぐらい紹介しましょうか。
はい、まあ、これは割と軽いかもしれないですけど、はい。はい、ラジオネーム、言い訳さん。
はい。
僕は普段からそんなやましいことなどなく、勤勉に過ごしているので、特に懺悔することなどありません。もういいですね。
じゃあ送ってくるような話ありますけどね。
ただ、はい、不可抗力で先日つまずいたついでに、経理部の大島さんに抱きついてしまったのは、ちょっと申し訳なかったかなと思います。まあ、でもいい思い出なんですけどね、と。
なるほど。
これなんか、不可抗力って書いてありますけどね。何か。
そうだね。
なんかすごい。
どうだろうね。まあこの、経理部の大島さんっていうのが、大島有効的な感じなのか、森三中の大島なのかね。
あ
ー。ね、ギルティードは
感じですからね。それはね、森三中的な大島さんだったら、まあ、どうね。
怪我はなさそうだよね。クッション性があるからね。
そうですよね。あ、しっかりとこう、受け止めてくれる。
そうそうそう、
ね。
確かに。
欲しい。ね。AKB のゆうこさんだと、ちょっとね、うん、大変な、犯罪みたいな感じになってほしい、
ね。周りの囲みどもからもボコボコされます
ね。そうですね。お前経理部のアイドル何をみたいな。
そうね。
いや、ちょっと、不可抗力ですよみたいな感じでね。なんか内心こう、ぎっしとか思ってたりするんですかね。言い訳さんっていうね、この、
完全に言い訳さんですね。 よろしくないですな。
いやー、すごいですね。さすが、一発目からこれですからね。
こういう、こう、ラッキースケベってのはいいですよね。
あー、
ね、
まあそうですよね。うん、僕、でも、なくないですか？
ないです
よ。あります？そんな、全然ないよ。
例えば、そのね、高校時代にその教室ガラッと開けた中で女子が着替えてましたとかね。
あー、ない。
ないっつってね。
ないない。だって着替えてるの分かってるから。
そうね。
まずそこで、だいたい着替えてる時っていうのは自分たちも着替えてるから。
そっか。
そういう、なんか一緒にそんな入るとかないし。で、なんか遅れてきて慌てて入ったら着替えてるとかさ。
なあ。
ない。
まあ、ドリームの世界ですね、完全に。
ねえ。そういう意味では、この言い訳さんはなかなかない経験をされたわけですからね。
そうだね。
されたのか、意図的にしたのかはわかりませんが、まあ、ね。
なるほど。
悔い改めて、またね、来年ね、迎えていただければと。
はい。
思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではもう一つ、
はい、
ラジオネーム練馬の小悪党さんですね、
はい。
ありがとうございます
。
政府さん、猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
私が懺悔したいことは、子供の日のことです。
お。
私には3歳になる息子がいるのですが、
はい、
息子とおじいちゃんの家に遊びに行った時に、床の間に飾ってあった骨董の壺を割ってしまいました。私が。それを息子が割ったことにして、なんとか事なきを得ました。子供の日だったこともあり、おじいちゃんも、この子はきっと元気に育つだろうなぁ、とエビス顔。結果、誰も気づかずに済んだのですが、息子よ、ごめんな。
うん。出ましたね。
小悪党が出ましたね。
小悪党ですね。
なるほど。
いやー、まあ、あるんでしょうね、でも実際こういうことって。
お前が壊したのかって感じですね、これね。
これね、ほんとバレた時やばいですよね。うん、これどっちのね、おじいちゃんなんですかね、自分の親だったらいいですけどね。
ああ、なるほどね。
こう、何あ、結婚相手の方だったりすると大変なことになる。
そうですね、それもうなんかね、完全に信頼なくしますけどね。ね、
いや、でも3歳のお子さんもね、
うん、
いい、偉いですよね。だって3歳ってなったら、まあ、どうかな、自覚とか出てきそうなもんだから、
そうだね。
自分じゃないとか言いそうなもんですけど。
うん、そうね。まあ、その後というか、
うん、
あんまりおじいちゃんも怒んなかったっていうところからね、息子もまあ、まあまあって感じだった
んですね。そうかもしれないですね。
ガンガン怒られたら、実は僕やったんじゃないんだよ、みたいなことになったかもしれない、
ね。そうかもしれないですね。うん、この展開的によくこう、きっちりいいところにはまったっていうことなのかな。
まあおじいちゃんもね、懐が深いのか、この子はきっと元気に育ったろうな、っていうふうにおっしゃってますけども、
はい。
まあ多分小悪党になりますよね。
そうですね、うん、小悪党の息子ですからね。
ね。まあしっかり懺悔をしていただいて。
うん。こういう風になってはいけないよっていうか、まあもうすでに見せちゃってるからいろいろ問題があるんですが。
そうね。まあ2013年に向けてね、すべてそういうものは払っていただいて、
はい、
う
ん、ぜひぜひね、悔い改めて迎えていただければと思いますよ。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあこんな感じで、3本目に、他のね、いろいろ他にもいただいたメールを読ませていただきますが、
はい。
まあ一応念のため、いつものようにメールアドレスをご紹介しておきましょう。
はい、お願いします。
これからね、いただけるかもしれないので、
はい。
2012年私の懺悔というテーマで、募集します。メールアドレスは sfnomad@goo.jp、sfnomad@goo.jp です。あのね、本当に、些細なことでもよろしいですし、ちょっとしたね、感想とかでもよろしいので、ぜひぜひ、お寄せいただければと思います。
はい。それではですね、1本目はこれぐらいということで、
はい、
また今回もトークにコーナー盛りだくさんでお送りしまりますので、
どうでしょうね、
はい。引き続きお聞きくださいということでね。
はい。はい